Brothers and sisters, we welcome you from the 兄弟姉妹の皆さん、
ユタ州ソルトレイクシティの教会本部ビルからこのヤングアダルト対象のワールドワイドディボーショナルに皆さんを歓迎します。今回初めて参加する皆さんを特に歓迎したいと思います。このディボーショナルによって皆さんの生活に力と祝福が注がれれば幸いです。私はポール・B・ジョンソンです。シティ住人、また教会教育システムの教育委員長を務めています。七十人会長会のロバート C. ゲイ長老が今晩この会を管理します。またリネット姉妹も出席しています。今晩お二人からお話を伺えることを嬉しく思っています。パンデミック危機のため、私たちはソーシャルディスタンシングと可能な限り家にいるという指針に引き続き従っています。この放送の音楽は以前の放送で収録された音楽を使用します。音楽を提供してくださる方々の才能と奉仕に感謝しています。これから英語の賛美歌81番、進めよ信仰持てを歌います。いる場所に関わらず皆さんも自由に歌って参加してください。音楽の指揮はスメリサ・スティーブンス、伴奏はアリッサ・チャードです。賛美歌の後、ユタ州テイラーズビル YSA ステークのエリース・メンデンホールが開会の祈りを捧げます。
Dear Heavenly Father, thank you for this opportunity tonight to gather as young adults across the world.
Young adults として今日このディボーショナルに参加することができますので感謝しています。また世界中をつなぐことができる、今の機会に感謝しています。また、ゲイ長老と姉妹が今日お話してくださいますので感謝しています。
Russell Nelson, that he may guide us through these trying times. Please also bless that night that we
may. 私たちをよく導いてくださいますよう助けてください。また私たちが聖霊を通して心を開き、話をよく聞くことができますように、そしてこれらをすべてイエス・キリストの御名を通してお祈りしました。アーメン。
We will now watch a musical number from a BYU Young Adult Choir. BYU ヤングアダルト聖歌隊がすべての祝福の泉に来たれを歌います。
指揮はデビッド・ロザーナ・トレス、伴奏はリーバイ・ケリーです。音楽の発表の後、リネット・ゲイ姉妹からお話しします。その後、ロバート・C・ゲイル長老がお話しします。二人のお話の後、ユタバレー・インスティテュート聖歌隊が主の御言葉を歌います。指揮はライアン・エゲット、伴奏はリンダ・マーゲッツです。その後ユタ州ホラで YSS テイクのジョシュ・ガーフが閉会の祈りを捧げます。ロバート・C・ゲイ長老は2012年3月31日に末日聖徒イエス・キリスト教会の中央幹部四十人として支持されました。現在は四十人会長会の一員を務めています。中央幹部として召される前、ゲイ長老はビジネス及び非営利の貧困救済に従事していました。リネット・ゲイ姉妹は複数の慈善団体を特にアフリカにおいて設立運営してきました。ゲイ長老姉妹は共にガーナで宣教師を務めました。結婚して46年になり、7人の子供と20人の孫がいます。ではこれから聖歌隊の歌を聴きます。
Good evening, brothers and sisters. I'm so thankful for that song.
素晴らしい歌に感謝しています。私の大好きな歌です。
I also want to express my humility and love for being here with you this evening.
今日この今晩皆さんのと一緒に集えることに感謝しております。また私の愛を私の孫たちに送りたいと思います。何ヶ月も会っていません。みんなのこと愛しています。私はあらゆる天候が大好きです。晴天、そよ風、吹雪、暴風、雷雨、東海岸に巨大な波を打ちつける強風であってもです。45年以上にわたって私たちは合衆国や世界の様々な地域で暮らしました。それぞれの地域特有の厳しい天候を経験しました。合衆国の中西部では雷雨と竜巻、東南部では南東部ではハリケーン、北東部では猛吹雪と嵐、西部ではサンタナ風と地震を経験しました。西アフリカでは集中豪雨と砂嵐、ヨーロッパでは雨、みぞれ、雪、晴天、時には一日にこれらがすべて起こりました。そしてアジアでは台風の脅威を感じました。こうした様々な天候の経験は私にとって常にワクワクするものでした。うまく言えませんが、私は天候が大好きです。とはいえ、母なる自然とその偉大さを経験するのを楽しみにしていると同じくらい、私は天候が持つ力と危険性に対して深い敬意を抱いています。その力がどんなに魅力的に見えても、私は決して命の危険を犯そうとは思いません。ただ稲妻を観察するために、野原の真ん中に行うとは思いません。危険な波が海岸に打ちつけているときに海に飛び込もうとは思いません。竜巻やハリケーンが迫っているときに、母なる自然を試そうとは思いません。私は天候の力に比べれば、取るに足りないものであることをはっきりと認識しています。私にとって天候が変わる力は人生の大切な例えです。毎日玄関から外に踏み出すと、皆さんも私も物理的な天候だけではなく、霊的な天候を変える力と誘惑に遭遇します。状況は一人一人異なりますが、次のように自問すべきでしょう。自分の人生を取り巻く日々の天候の変化にどうすれば最善の備えができるのだろうか。総大会でネルソン大艦長が強く勧告したこと、すなわちこの真剣時代が開かれるに至った深遠な宣言、これは私の愛する子である彼に聞きなさいに従うことによって行えると信じています。私たちは何が向かってくるか完全には理解できないかもしれません。また襲いかかってくる力を想定することもできないかもしれませんが、もし主の声に耳を傾けるならば、日々の旅路において自信を持つことができます。パッカー長老はよく次のように言いました。皆さんが知っていることすべてが自分の肉体の目と耳で見聞きしたものであるならば、あまり知ることはないでしょう。最初の次元の偉大な真理はこの事実です。自分の目で見えるものと自分の知識にのみ頼るならば、取り巻いているものの全体像を見ることは制限され、皆さんの魂は危険な状態になるでしょう。総大会でネルソン大艦長は次のように述べました。今はかつてなく御霊がどのように語りかけるかを知る必要のある時です。聖霊は神界における使者です。聖霊は御父と御子があなたに伝えたいと思っておられる考えをあなたの思いに伝えてくださいます。聖霊は慰め主です。心に安らかな気持ちを与えてくださいます。主の言葉を聞き読むとき、聖霊は真理について明かし、真実である事柄を確認してくださいます。皆さんにお願いします。個人の啓示を受ける霊的な能力を増すために必要なことを何でも行ってください。前に個人的な苦悩と祈りに対する答えを通して受けた霊的な経験を通じて、この深い事実と真理に気づきました。つまり私たちがいかなる天候に備える助けとなるよう、神は私たちに聖霊と個人の啓示を与えるという約束をしてくださったのです。 聖霊は日常生活において貴重な賜物であり、私たちがなすべきことをすべて私たちに示してくださる。若い頃、啓示は教会の指導者、預言者、使徒、ビショップなど年配の人が受けるものであり、私のような若者が受けるものではないと思っていました。今はそれが間違っていたことを知っています。個人の啓示は求めなければならない祝福であることを明かします。心と思いが謙遜になり、イエス・キリストへの信仰を持って開いているとき、真理を知り聖霊によって導かれます。皆さんの中には、自分は神からの導きを聞くにはふさわしくない、神は自分たちには語られないと感じている人がいらっしゃるかもしれません。でもこれらを信じないでください。聖霊はすべての人に与えられます。クリストファーソン長老はこう述べています。神の助けを受ける前に最低限度の能力や善良さに達していなければならないという基準もありません。従順の道のどのあたりにいるかにかかよらず、毎日毎時間神の助けを受けることができます。もちろん皆さんが謙遜になり理解できるよう熱心に求め戒めを守るならば、天はもっと近づき開かれます。聖霊からの促しに対して大胆に行動するとき、皆さんの人生や他の人の生活が祝福されます。この真理を学んだ経験を分かち合いたいと思います。何年も前、長女がユタ大学の学生であったとき、私は真夜中に心穏やかに目が覚め、すぐに彼女について静かな印象を受けました。目が覚めましたが、恐怖は感じませんでした。しかし娘は危険な状態かもしれないと感じました。私たちはコネティカット州に住んでいて、娘はユタ州にいました。それからこの考えが浮かびました。警察を呼びなさい。警察に娘が住んでいる付近を調べるように頼みなさい。私は少しの間ためらいました。すると再度声が聞こえました。警察を呼びなさい。そこで私はそうしました。警察を呼びました。警察官に真夜中に電話をした理由を正確に説明することはできませんでしたが、娘の家の周りを調べてもらえるととてもありがたいと伝えました。警察官はそのようにすると確約してくれたので、再び寝ました。翌日起きたとき、夜中に起きたことをほとんど覚えていませんでした。数日後、私たちはユタ州に旅行し、車でホテルに向かっているとき、警察がユタ大学キャンパス付近で発生した暴行に関係した男を逮捕したとラジオで聞きました。ニュースによれば、その週のある晩、若い女性が悲惨に殺害されました。私の心臓は止まりそうでした。そして数日前、真夜中に警察を呼んだことを思い出しました。それが同じ晩であったかどうかは分かりません。彼女の寮もターゲットの一つだったのでしょうか。なぜかは分かりませんが、その晩深夜、静かな促しで目が覚め、娘の安全を確かめる助けとなる電話をするよう強く促されたことを間違いなく知っています。人生の嵐は時として圧倒されるように見えるかもしれませんが、神権の力と聖霊の賜物より力を持つものはありません。食材をなさった夜、救い主は御父が聖霊という貴重な賜物を与えてくださり、あなた方の魂に平安と慰めをもたらし、すべてのことを教え、あなた方にことごとく思い起こさせ、あなた方をあらゆる真理に導き、来るべきことをあなた方に知らせてくださると教えられました。私たちの魂に喜びを満たすために聖霊が与えられています。こうした祝福は私を圧倒し、謙遜にしてくれます。ネルソン大官庁が私たちの生活において聖霊を通して個人の啓示を受け、神の声を聞くためにできることをすべて行う進めていることは不思議なことでしょうか。皆さんは過去3年間の総大会で話された個人の啓示と御霊の賜物を認識する勧告のテーマに気づきましたか。私たちの証と個人の生活の中で意図的に与えられている光と御霊を結びつけるようにという勧告に感謝しています。将来、皆さんは御霊が人生において働きかける様々な方法を目にするでしょう。こうした印象を無視しないでください。 それは小さなささやき、あるいは優しい促しかもしれません。気持ちや思い、あるいは直接的な指示であることもあるかもしれません。何度も感じる印象や思い浮かぶ人の名前かもしれません。聖霊は私たちの思いを照らす知性と理解を間違いなく与えてくれます。私は、もし人の名前や顔が何度も心に思い浮かぶ場合は、その人たちに電話をかける必要があることを学びました。具体的な理由がなかったり、結果が見えなくても、思いや促しに従うことを学びました。御霊は私にある場所に行かないように、またある人々や活動から離れるように警告してくれました。なぜこのことについて皆さんに話すことにしたと思いますか？このことは何度もありました。一度だけではありません。
Why did I choose to speak to you about this?Just as we cannot fully see or hear.
あらゆる種類のひどい天候が見えなかったり聞こえなかったり迫っている状況に気づかないように、もし私たちが肉体の目と耳だけに頼るならば、私たちを取り巻く人生の力や嵐に備えることはできないでしょう。私たちが皆聞き知り理解しなければならない真の言語は御霊の言語であると私は強く感じています。皆さんが人生においてその言語を習得できますように。そうするときに皆さんは必要なあらゆる方法で導かれ、守られ、高まれられるでしょう。愛する友人、兄弟姉妹の皆さん、私は学者ではありません。聖文の達人でもありません。しかし私は信者です。この教会がイエス・キリストの誠の生ける教会であること、啓示が現実のものであること、天は皆さんに開かれていることを知っています。イエス・キリストは私の救い主です。キリストは皆さんの救い主であり、皆さんを祝福し、守り、取りなしをし、導き、高めたいと望んでおられます。誰も皆さんを理解してくれないとき、主は理解してくださいます。理解してくださいます。皆さんが日々救い主に顔を向け、離れないように強くお勧めします。真実だと知っている真理に対する信仰を持って主の方を向いてください。疑いや恐れ、心配事のために聖霊の守りと力及び救い主イエス・キリストの約束から離れないでください。皆さんは天父と救い主から愛されています。神が皆さんの祈りにこれまでにない形で応えてくださり、人生を歩む上で必要な聖霊の賜物をすべて与えてくださるよう、皆さんへの愛を持って祈ります。私たちの前には難しい日が待っているかもしれません。それでも私たちには晴天が訪れます。これらをすべてイエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
My beloved brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、そして愛する妻に感謝を申し上げます。素晴らしいアドバイスと勧告でした。
今晩皆
さんとご一緒できてとても嬉しく思っています。皆さんはこのようなかつてない時代のために育てられてきたと私は確信しています。少し前、エムラッセル・バラド会長はこうおっしゃいました。皆さんは教会の歴史上最高のヤングアダルト世代だと確信しています。本当にそう思っています。皆さんはこの激動の時代の舵を取り、要イエス・キリストの再臨に備えさせる手助けをするために育てられた特別な世代です。主は皆さんをご存知で愛しておられます。今晩この放送に集うにあたり、私は何十もの質問をいただきました。御霊について、そして個人の啓示について、そのような質問を受けてきました。私たちの話を聞くときにその答えが入っていることを願っています。聖霊が、私たちを教えてくださる聖霊が皆さんの質問に答えてくださることを祈っています。ここ最近何ヶ月かに及んで、私たちは世界中で前例のない苦難、不安、動揺、試練に直面してきました。 このような時代が来ることは遥か昔から予言されており、救い主の栄えある再臨で終結することになります。この時代についてイエスご自身が次のように予言されました。あなた方はまた戦争と戦争の噂等を聞くであろう。慌てないように気をつけなさい。私があなた方に告げたことは全て必ず起こるからである。私は私の先民のために語る。国は国に対し敵対して立ち上がり、方々に飢饉と疫病と地震があるであろう。人々の愛が冷え、全て成就するであろう。見解を一つだけ紹介したいと思います。教会歴史からの教訓です。アマンダ・バーンズ・スミスと夫のウォーレンおよび5人の子供たちは教会に改宗して間もない頃、ミズーリに向かいました。一家がハウンズミルで生徒たちと合流すると、その数日後にはボートたちがやってきて大勢の男たちや少年を殺害しました。アマンダの夫と10歳になる息子も殺され、幼い別の息子も深手を負いました。アマンダは負傷した自分の息子を救うための力強い啓示を受けました。この大変な苦難の中、彼女はこう記しています。この悲惨な状況で私たち女性は祈ること以外に何ができたでしょうか。祈りは私たちにとって唯一の慰めでした。天の御父が唯一の助け主でした。御父以外に私たちを救い出せる人はいませんでした。ある日ボートの一人が大尉の指令を携えてハウンズミルからやってきました。この男は汚く怒鳴りながら、大尉はお前ら女たちが祈りをやめなければ一人残らず殺すと言っているぞ。祈りをやめさせるためなら、そうすることも辞さない構えでした。恐怖のあまり、声を殺しているのでした。家の中でさえ声を上げることはできませんでした。心の中で祈ることしかできず、もう無理だと思いました。神を認めないこの静寂は、虐殺のあった晩よりも耐え難いものでした。もはや耐えようがありません。私はもう一度自分の声で天の御父に嘆願したかったのです。私は人知れずトウモロコシ畑に向かうと中に入ってきました。私にとってそのトウモロコシ畑は主の神殿のようでした。声を出して熱心に祈りを捧げました。畑から出ると声が語りかけてきたのです。耳にしたことのないはっきりとした声でした。静かな御霊による強い印象などではなく、賛美歌の歌詞を繰り返す声だったのです。主、我に頼る者の霊、敵の手には私得ず、地獄彼に迫るとも必ず我は見捨てず。その瞬間から恐れがなくなりました。何からも傷つけられることはないと感じたのです。この時代はに不安はつきものですが、アマンダ・バーンズ・スミスに起きたことは皆さんにも起きます。状況がどうであれ、耐えねばならぬ試練が何であっても、神が舵を握っておられます。皆さんを見捨てることはありません。忠実であり声を上げるなら恐れることはないのです。これこそ今晩皆さんにお伝えしたいことです。今晩妻のリネットの参加に感謝しています。妻は私のすべてです。何年も前に高校で出会いました。高校卒業後、リネットはアイダホ州のリックスカレッジに進み、私はユタ州プロボの BYU に進学しました。大学1年生の時、週末にレックスバーグにいる彼女の元を車で訪ねたことがありました。そこで彼女が貴重な教訓を教えてくれたのです。リネットは車を持っておらず、しばらく運転をしていませんでした。アパートを出ると車を運転させてほしいと頼まれたため、いいよと言って近くの坂を下り始めました。坂の途中まで来ると彼女が言いました。この道の先に停止標識ある？標識がはっきり見えたので、すぐに止まれとあるよと答えました。ああそうだと思ったわ、私には見えないけれどというので、どうしてと聞くと、メガネをかけてないとよく見えないのよというのです。 そこで私はこのようなことを言いました。なんでメガネをかけないの？それはメガネが似合わないから。でもメガネなしでは見えにくいっていうことを忘れてたわ。私はこう伝えました。僕が運転するよ。学んだ教訓は単純なものです。よく見えないと常に危険と隣り合わせです。では質問です。人生の運転は順調ですか？人生の現実を見極めるのに必要なメガネをしっかりかけていますか？古代の都市ラオデキアの生徒たちは目立った罪はなかったものの、主は彼らの弟子としての生ぬるさを叱責されました。彼らは世俗的な繁栄や知識を誇るようになり、次第に独りよがりになり、神をないがしろにしていったのです。目の治療の場所として有名であったにもかかわらず、主は彼らにこう言われました。見えるようになるため、目に塗る目薬を買いなさい。次のように問うことは重要です。私は自分の人生を神の真理や戒め、制約の目を通して見ているだろうか？それとも自分の目を通して見ているだろうか？私は日々祈りや個人の啓示からもたらされる神の声に耳を傾けているだろうか？それとも自分の声や賢者たちが張り上げる声に耳を傾けているのだろうか？すなわち神の道はまた預言者たちでさえ間違っており、退屈で不必要で奇妙で魅力に欠けていて思いやりもないどころか、世の言うところの偽りの憎むべきものだと叫ぶ声を聞いているのだろうか？ジョセフ・スミスは言いました。悪魔は全力で生徒たちを罠にかけるでしょう。悪魔は物事をねじ曲げるので、御心を行っている人々を見て人は呆然とします。神の助けと啓示がなければ、現在のこと未来のこともまたありのままに見ることができないのです。サタンは皆さんが御心を行う人々をぼーっと見過ごさせようと躍起になっています。さらには皆さんが現在未来の物事をあるがままに見たり理解したりできないように、自分が深く愛された神の息子娘であることをわからないようにさせようと必死です。悪魔の望みは正当化です。神を拒ませ中途半端に神に頼らせようとします。特に政治的、文化的、この世的なものを追い求めることや無関心にさせることで、皆さんの価値や人生の旅路を決めさせようとするのです。私はよくこう自問してきました。なぜニーファイが信じ、レーマンとレムエルは信じなかったのか？この兄弟は3人とも同じように良い親から生まれています。ある晩私の質問は答えられました。エムラッセル・バラード会長が割り当てでタイのバンコクを一緒に訪問した時に、次の聖句を分かち合ってくれました。さて、私ニーファイは神の奥義を知りたいという大きな望みを抱いていたので、主に叫び求めた。すると見よ、主が私を訪れ心を和らげてくださったので、私は父がこれまでに語った言葉をすべて信じた。そのために私は兄たちのように父に逆らおうとはしなかったのである。そこに答えがありました。神は望みに応じて自らを示されます。ニーファイは何よりも神の真理と奥義を知ることを望み、神にまみえ喜びや力、真理を授けられました。レーマンとレムエルはこの世のものを望んでその報いを受けました。神と共にいたいのなら、望みを御心と一つにしなければなりません。心の望みがどこにあって何に向けられるかで、人生で勝利を収めるためにどのような力を授かるかが決まるのです。今晩私は皆さんにお勧めします。改心し、最も大切な望みである人々を力づけるために人生設計を立ててください。主はまさにこの点をペテロに求められたのです。シモン、シモン、サタンはあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って許された。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。そこであなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。 私は妻と二人で十二使徒会会員から伝道部会長としての面接を受けた時のことを決して忘れることはないでしょう。私たちは当時生活面で多くを抱えていました。面接を受けた当時、私たちは家族関係も困難な問題を抱えており、全世界規模の人道支援活動にも携わっていました。また私自身も投資事業の専務取締役パートナーを務めていた時でした。私はもうこれ以上はできないと思っていたのです。その日、この愛する人と共にいる間、私たちはあらゆることについて思い巡らし、今はおそらく伝道に出るのに最適な時期ではないと丁重に伝えました。するとこの十二使徒の、方は妻の方を向いて当然のようにこう言ったのです。リネット、あなたはこれから立派な宣教師、夫の同僚になります。そして私に向かってこう言いました。まだ分かっていないようですが、主が召したのはあなた自身を救うためです。制約に従って生きるか、自分の都合に合わせて生きるのか、どちらかであって奉仕に都合の良い時などありません。これは信仰の問題で、主が優先されることを行うことで人生を祝福してくださると信じるか信じないかのどちらかです。私は言葉を失いました。主が私の人生を救うのだと言われたのです。生活は豊かでしたが、私はバランスを大きく崩していました。午後になってリネットと私は使徒の事務所を後にし、これからの人生をどう生きるか祈りの気持ちで考えました。私たちはすぐに主の御心を行い、伝道に出て制約に従って生きていこうと決心しました。制約の生活とは、自分の予定ではなく神の優先事項に従って生きるバランスある生活です。それ以来生活は一変しました。神の愛と教えによってあらゆる面で祝福を受けてきました。皆さんも主の制約の道に忠実にとどまるならば、同様の祝福がもたらされると知っています。神は皆さんをも救いたいのです。改心、すなわち自分の都合ではなく制約に従って生活するのはどういうことでしょうか。イエスは言われました。あらゆる思いの中で私を仰ぎ見なさい。賢明な教師からこう教わりました。主はたまには私のことを考えなさい、そうすれば御霊が共にあるであろうとは言われず、あなた方がいつも私を覚えているならば私の御霊を受けるであろうと言われました。つまり主を覚えるなら、常に天の力が皆さんと共にあり、直面するどんな問題、試練においても、それがどれほど影響を与えようと、日々助けを受けられるのです。あらゆる依存症、恐れ、不安、一見乗り越えられそうにない壁がこれに当たります。ですから今最も重要なことは何かを深く考え、十分に主を覚え、それを実行するために行動を起こしてください。親友が私の妻を紹介してくれました。高校時代、私はその友人にバプテスマを施しました。しかし彼は福音に従った生活に苦労し、悪いことは別にしていないと言って自分を正当化していました。確かにそうでありましたが、ある晩パーティーでアルコールを飲みすぎ、崖から転落死してしまったのです。当時の彼は皆さんと同じ年頃でした。友人が自分の都合ではなく制約に従って生活していたら、おそらくこの悲劇は起きなかったはずです。皆さんは神の戒めに関して自分の生活のどこに線を引いていますか？道路の制限速度を守る時のような感覚で捉えている人もいるのではないでしょうか？制限速度通りに車を走らせようと思っている人はいますか？おそらくいないでしょう。むしろどこまでなら超えても捕まらずに済むかを知りたいと思っているのです。それが私の親友の生き方でした。福音において一線を越えずにどこまでこの世を取り入れられるかと考えてはなりません。私たちはただ世を捨てるべきなのです。 神の制約を自分の身に引き受けるときにのみ、この世の混沌の中でも物事をはっきりと見極めることのできる目を持つことができます。聖書は教えています。神を愛するとはすなわちその戒めを守ることである。制約に従って生活する人は完全なのではなく、悔い改めて生活を精錬しているのです。そのような精錬が神の最も豊かな祝福と天の力を授けます。この激動の時代に神の導きと力が必要ない人はいません。今晩このメッセージを聞いている人たちもそうです。何年も前のことですが、病気を患っていた友人からボイド・K・パッカー会長が祝福のために自宅に来てくれたという話を聞きました。車で送っていくとパッカー会長が言いました。ゲッセマネからすぐに戻ってこないように、そこで学びなさいと。友人は私に意味がわかるか尋ねました。そしてこう答えました。おそらくパッカー会長は神の御心に従うことを意味していて、私も同じ気持ちでした。その言葉を聞いてそれが正しいと分かりました。人生における究極の試しは御心に従うか自分の思い通りに行動するかなのです。ニール・A・マックセル長老はこう教えました。自分の思いを神に従わせることは神の祭壇に捧げられる唯一のものです。では進んで御心を行うとは何でしょうか。救い主の月世までのその手の経験から次のようなことが理解できます。つまり御心に従うとは、求められていることが何であれ、たとえ耐えるよう求められていることが自分に落ち度がなくても、進んで苦しみを受け引き受け終わりまで耐え忍ぶということです。身体的障害や思考、誤った認識を持った友人や指導者、場合によっては家族からの不当な非難や批判、虐待などもあるでしょう。ゲッセマネでの園で、天父は救い主に、他者の罪や苦しみである深い杯、苦い杯を飲むよう求められました。イエスはご自分を待ち受けている者のために恐れおののきました。主は悲しみのあまり死ぬほどになられ、もしできることならこの時を過ぎ去らせてくださいと祈って、こう御父に言われました。あなたにはできないことはありません。どうかこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく御心のままになさってください。ジョセフ・スミスに与えられた啓示で救い主は言われました。私はその2回杯を飲まずに身を引くことができればそうしたいと思った。しかしながら父に栄光があるように、私は杯を飲み、人の子らのために私の備えを終えたのである。どれほど苦くても計画された御父の取り組みを完成させることは、私たちに永遠の喜びをもたらす御父の計画の一部でした。天の御父は皆さんが御父に似たものとなるのを助けるために必要な痛みや苦しみの瞬間から皆さんを守ってくださると思いますか。ジョン・テイラー大官庁は預言者ジョセフ・スミスにこう言われました。皆さんはあらゆる種類の試練を経験するでしょう。神は皆さんを探り、皆さんを支配し、皆さんの心の奥の深い感情を苦しめるでしょう。キリストの弟子であるということは、従順で柔和で謙遜で忍耐強く愛にあふれたものとなり、主が私たちに負わせるのがふさわしいとされるすべてのことに喜んで従うということです。ネルソン大官庁は困難な時代が来ると言われました。将来忠実な末日生徒でいて容易に好かれることはほとんどないでしょう。一人一人が試されます。熱心に従う人々は迫害を受けるでしょう。その迫害により打ちひしがれて黙り込んでしまう可能性もあれば、それをきっかけに奮い立ち模範と勇気を示すこともできます。人生の試練にどう対応するかは信仰の成長に影響します。使徒パウロはこう質問しました。誰がキリストの愛から私たちを離れさせるのか、患難か苦悩か迫害か飢えか裸か危難か剣か。現代の言葉に置き換えればこうかもしれません。主に従い主の教会に十分に参加できないようにさせているものは何だろうか。結婚相手が見つからないとか、神に承認されていない関係で暮らしたい願望か、 教会歴史上の事件か、一部の指導者や教師の誤った行為か、この世的な望みか、失業か、辛い病か、大変な苦難か。皆さんのあらゆる罪、苦痛、苦悩や弱さは、マックスウェル長老が言うところのイエス・キリストの贖罪という凄まじい計算の一部であり、しかもその計算とは莫大に無限大をかけたものでしか算出できないものなのです。人生の試練がもたらす苦痛や苦難も主の苦難の上を行くことはありません。つまり皆さんが手に問われているのは、救い主の足跡をたどって主と共にこう言えるかです。しかし私の思いではなく、御心のままになさってください。言い方を変えればこうです。神だけでなく、神が用意された計画も信頼しているだろうか。困難な試練に遭遇したら、状況が変わらずとも、神があなたを支えるためのあらゆる力を持っておられることを知ってください。たとえ魂を焼け尽くすような苦難にあっても、主はこう約束しておられます。あなた方の肩に負わせられる荷を軽くし、あなた方の背にその荷が感じられないほどにしよう。主なる神である私が苦難の中にいる自分の民を訪れるということを、あなた方が確かに知ることができるようにするためである。主が扉を開く力をお持ちで、疑念が生じた時に確信を与え、仕事や教育、義にかなった生活を送る力、自分の可能性を発揮するために必要なあらゆるものを与えられることを疑わないでください。救い主は道を備えると約束しておられます。同じ約束ができる方は他にいません。謙遜に御心に従うとき、主が教え支えてくださることを信じてください。数年前、ヘンリー・ビアイリング館長は鋭い洞察を述べました。信仰の土台が心の中に築かれていないと、耐え忍ぶ力は崩れてしまうでしょう。信仰は行動の原則であり、信仰は選択です。信仰は参加した集会や受けた儀式の数で測れません。信仰とは神とイエス・キリストが生きておられることを認めることでもないのです。信仰とは神と救い主イエス・キリストに信頼を寄せ、全面的に頼る度合いのことです。お二方を信頼し、お二方に頼る度合いによって耐え忍べたり崩れたりするのです。この信仰を築くには、自分を正当化するあらゆる行動や態度を取り除かなければなりません。自分で人生の舵を取り、他人に選択を左右されないようにする必要があります。物の見方や態度、反応、感情、思い、心情は全て皆さんがコントロールするものです。気分を害したり背を向けることは神に反しています。主の声は常に従いなさいと私たちを招いておられます。神はどんな質問にも答え、苦悩を和らげ、どんな人をもあがなう備えを持っておられます。主を通して修復できない過ちや癒されない苦難はありません。さて、何十億存在するウェブサイトを検索しても、この教会が真実かどうか、イエス・キリストが生きておられるかを知ることはできません。神だけがそれを明らかにできるのです。結局のところ、神は皆さんと私に別の真実を教えられることはありません。真心からの信仰を持って誠心誠意神に尋ねるなら、皆同じ答えを得るのです。言い訳をすべて取り除くことで、これを一部行っていることになります。何年か前にアフリカでの責任で2頭のキリンをトラックで運んだ男性の話を聞きました。1頭はもう1頭よりかなり背が高かったそうです。高速道路を走っていた時、道路にかかった橋の下を通りましたが、その橋は片方のキリンにとっては低すぎたのです。トラックが橋の下を通った時、背の高いキリンの頭が橋にぶつかり即死しました。後にトラックの運転手は、キリンが死なないようになぜ注意を払わなかったのかと問われ、こう言ったのです。私のせいではない、橋が低すぎたんだ。馬鹿げた言い訳に思えるかもしれませんが、皆さんも自分の選択を正当化することで 同じ言い訳をしたことはないでしょうか。橋が低いせいにしてはなりません。そうではなく、天の力、祝福、奇跡を受けるにふさわしくなり、可能性を十分に発揮できるように努めてください。信仰や信頼を増すことでもたらされると約束されています。主はジョセフ・スミスに言われました。あなたはなんとしばしば人々の説き伏せに乗ってきたことか。あなたは人を神よりも恐れてはならなかった。たとえ人々が神の勧告を無視し神の言葉を軽んじても、それでもあなたは忠実でなければならなかった。そうすれば神はその腕を述べて敵対する者の放つすべての火の矢からあなたを助けたであろう。また苦難の時にはいつもあなたと共にいたであろう。最後に私の証を残したいと思います。神の御心に従って生活するという制約の一部には、進んで自分のことから離れて主がペテロに言われたように兄弟たちを力づけることも含まれています。ネルソン大官庁は、私たちは主イエスキリストを、そして主の教会を信じる信仰を築き、地上に主の教会と神の王国を築く必要がありますとおっしゃいました。また今地上で起こっていることでイスラエルの集合以上に大切なことはないと明かししています。これ以上に偉大なものはありません。何もないのです。この集合の技は皆さんにとっても全てです。これが地球に送られてきた使命だからです。救い主もペテロにこう言われました。私を愛するか、私の羊を養いなさい。ヨハネによる福音書に、兄弟のラザロが重い病気にかかり、マリアとマルタが救い主を呼びに来た話が記されています。弟子たちはユダヤ人に命を狙われているイエスを引き止めようと懇願しますが、イエスはラザロの墓に向かいます。救い主は涙を流し、友人と悲しまれます。すると神の力によってラザロに死者の中からよみがえるように目お命じになります。ラザロよ、出てきなさい。聖文にはこうあります。すると死人は手足を布で巻かれたまま出てきた。そしてイエスは人々に言われた。彼をほどいてやって帰らせなさい。愛する皆さん、キリストの光と福音の光を分かち合うこと以上のものはありません。キリストの福音だけが国々に平和をもたらし、世界を貧困から救い、永続性のある幸福を与えることができます。それ以外の原則によって運営される組織は成果を上げることができません。福音だけが周囲にいる人々の埋葬用の布を外すことができるのです。主を、人を主の光に招き入れてください。そうするなら神はあなたに救いをもたらし、あなたの罪は許され、あなたの周囲にいてあなたを支える天使たちを使わすと約束しておられます。今痛感しているのは、皆さんが善良な心構えをしようしていようと、主の戒めではなく世論を受け入れるように働きかける圧力は相当なものになるということです。ペトロは決意を込めてイエスにこう言いました。たとえみんなの者があなたにつまずいても、私は決してつまずきません。たとえあなたと一緒に死なねばならなくなっても、あなたを知らないなどとは決して申しません。しかしすぐにペテロはつまずき、救い主を3度も拒んでしまいます。ここから何を学べるでしょうか。主が望んでおられることは、御心と制約に従った生活を送り、完全に改心することは一度きりではなくプロセスであると知ることです。イエスがご自分の命を捧げられたのは、私たちが生活を弱さや欠点によって測るのではなく、日々悔い改め、それによって力を増し、揺るぎない信仰を育むためでした。2016年4月の総大会でジェフリー・アル・ホランド長老が語ったこの洞察に満ちた指示を心に書き留めてみてください。もし神が完全に忠実な人だけに報いをお与えになるとしたら、報いを受ける者のリストに載せられる名前は多くはないだろうという事実に慰めを得ます。どうぞ明日、またその後も毎日忘れないでください。向上を望む人、戒めが必要であることを認め、それを守ろうと努める人、そしてキリストのような徳を愛し、それを身につけようと全力を尽くして努力する人、そのような人は主は祝福してくださいます。その過程でつまずくことがあれば、みなそうなのですが、努力し続けるのを助けるために救い主がおられます。リネットと私がヨハネスブルクでホランド長老と一緒の時に、あるヤングアダルトの機関宣教師の姉妹がこう明かししました。ここに来るまでが私のゴールではありません。 どうか今どのような困難に直面していようと歩みを止めないでください。努力し続け、信頼し続け、信じ続け、成長し続けてください。天は今日も明日も永遠にわたってあなたを応援しているのです。皆さんは神の御手にいます。主は燃えたぎる炉の中からでもあなたを救うことがおできになります。ホランド長老は次の優しい憐れみと確信について語りました。心の奥深くに留めておくと良いでしょう。御霊はウイルスでも国境でもあるいは医療予防でも止まりません。国の騒動や空気中の病原菌によって制限されない天からの賜物です。この驚嘆すべき世界を創造されたお方はそこにあるいかなる元素に対してももう良いと命じることができます。今直面しているこの疫病に対して神はそう言われます。神の前ではたとえ素粒子サイズの創造物であってもある意味ひざまずくのです。それぞれがイエスがキリストであり神の御子であり贖い主であることを認知します。御父の指示のもとで救い主はこの世界の行く末について責任を担っておられます。私たちはしっかりとした愛に満ちた御手にいるのです。最初の言葉に戻り締めくくりたいと思います。皆さんは教会の歴史上最高のヤングアダルト世代であると私は確信しています。しかし同時に最大のチャレンジに直面する世代かもしれません。取り巻くチャレンジについて考えるとき神が言われることを思い出してください。主なる私はすべての人をその行いに応じてまたその心の望みに応じて裁くからである。御霊は皆さんの望みを育む手助けはできますが選ぶことができるのはあなただけです。その責任を負うのもあなただけです。主はこうも宣言しておられます。あなたの望みに応じてその通りになるであろう。これは自分が望む結果をもたらしてくれるものを望もうという意味です。私の個人的な体験と証を紹介して終わりたいと思います。昔大学2年の時アパートで期末試験の勉強を一人でしていました。暖かい日でレポートを見直していると顔の前で小さな虫がブンブンと飛び始めました。次第にイライラしてきました。ついに我慢できなくなり両手でピシャリと叩くと虫は死んでしまいました。この後起きたことをうまく説明できませんが私は自分の手の中で死んだ虫を見てひどく哀れみを感じました。何も殺す必要はなかったのに自分のイライラや忍耐のなさでこの虫は死んだんだ。私はひざまずいて祈り許しを乞い虫を生き返らせてくださるよう願いました。祈りを終えると虫は私の手から飛んでいったのです。何年も神がなぜそうしてくださったのか自問してきました。答えを多く受けてきましたが一番はたとえ小さなものであっても主が私たちを引き上げる力をお持ちだと私が理解するよう望まれたということです。主は私たちの弱さに対して憐れみをお持ちで髪の毛一本でさえも数えておられることを知ってほしかったのです。虫でさえ元に戻されるならば主は皆さんがどこにいてもお見捨てになることはありません。ラオデキアの人々のように振り回されてはいけません。これが私の証です。言い訳と高ぶりを捨て自分ではなく主の声に耳を傾け行動するとき皆さんは物事をありのままに見ることができるでしょう。改心し自分の都合ではなく制約の生活をし人々を力づけながら御心に従おうと熱心に努めることを望むなら皆さんは人生の成功に必要な祝福と奇跡を生み出し天父の身元に戻って永遠の喜びを受けることができるでしょう。イエス・キリストは救い主です。生きておられます。この教会は主の教会であり再臨の時に救い主が受け入れる教会です。天の御父は常におられます。神の計画は唯一の幸福の計画です。聖霊を通してあらゆる真理と自分のなすべきことを知ることができます。ふさわしくない望みは何であれ悔い改める勇気を持ち制約に従って生活し神の御手に従って耐え忍んでいくという神聖な望みに置き換えられるよう祈っています。アルマが息子ヒラマにそうしたように私も若い皆さんに証しします。神に頼る者は誰であろうと 試練や災難や苦難の中にあって支えられ、また終わりの日に高く上げられるということを私は知っているからである。神様の祝福があるように祈っております。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Dear kind Heavenly Father,
we are extremely grateful for. 私たちは今日この安息日に感謝しています。そしてゲイ長老姉妹のメッセージを聞く機会を与えますことに感謝しています。お父様、どうぞこの私たちを祝福して、私たちが聞いたメッセージを霊的な、自立することができるつながりとなりますことができますように、また私たちが啓示を受ける能力を増し加え、また 私たちが制約に基づいて生活することができますように助けてください。この時代、新型コロナウイルスの影響を受けている人たちの上に祝福がありますようお願いいたします。終わりにあたり、私たちはあなた様に御霊が共にありましたことに感謝し、また残りの後も御霊が共にありますように、また人生の共に御霊がありますようお願いいたします。あなた様を愛して、またあなた様の恩子イエスキリストを感謝しています。これらのことをイエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。